聖書の御言葉はマタイによる福音書13章1節から9節です。マタイによる福音書13章1節から。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。イエス様は例えで語られました。特にここからは多くの例えをイエス様は語られます。特に神の国がどのように進展していくのか、神の国がどのように実現していくのかということについて例えで語られました。この13章のところを見ますと、イエス様はほとんどの事柄を例えで語られました。34節を見るとこうあります。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。イエス様の教えの中に例えでないものもありますけれども、すでに学んだ三条の説教などは例えも出てきますが、例えではないですね。でもここに来てイエス様は例えで多くの事柄を語られます。例えで語るとはどういうことなのかですね。例えで語るというのは、例えというのは一体どういうものであるか。13章のこのところを見ても、種をまく人が種まきに出て行ったとありますけれども、これは人々がいつも見ている光景です。人々がいつも見ている光景ですね。珍しいものではない。種をまく人が種まきに出て行った。そしてまた、その種をまいたら、道端に落ちた種を鳥が食べてしまった。これもまた珍しいことではありません。また、石だらけで土の少ないところに落ちた種、すぐに芽を出したけれども、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。これもまたありふれた事柄ですね。また他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。これもしかり。ところが他の種は良い土地に落ち実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。このイエス様が語られたことは、特別な事柄を語っているのではなくて、人々がいつも見たり、また経験している事柄を語りました。これはもう、人々が本当に生活している現実の事柄です。それを語られて、そして耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいました。耳のあるものは。なんだそんなことは 分かりきったことじゃないかという人たちはそこまでですね。でもイエス様が語っておられることなら、またイエス様がいつこのことを語ったのか、イエス様に従いながらこれを聞いている者たちはそこでいろいろ思い巡らし考えたことと思います。神様を愛するというのは心を尽くして愛しなさい、知恵を尽くして愛しなさい、力を尽くして愛しなさい、精神を尽くして愛しなさいというように、何とかして本当に分かりたいものだと、何とか理解したいものだと、こういう仕方でイエス様を信じながらついていった者たちはここで何事かを自分なりに思い巡らし考えたことと思います。ありふれたことだと決して捨てはしなかったんですね。だから実節を見ますと、弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言ったと言って、イエス様にその例えの意味を尋ねます。そしてイエス様から例えを解き明かしていただきます。18節からがその例えの解き明かしになっています。これは本当に例えの力です。今日皆さんと改めて覚えたいのは単純な事柄です。例えの力です。例えというものが本当に持っている力です。余計なものがそこに入ってきません。例えというものの本当に単純さです。例えの持っている非常な単純さです。イエス様が例えを説明してくださいましたが、18節からがその説明になっています。例えの説明ではなく、説明の部分だけ私たちが教えられたとしたならば、この例えの力が失われます。御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取っていく。御言葉を聞いてもすぐ喜んで受け入れるが、しばらく続いて御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人々がいる。御言葉を聞くが、世の思い煩いや世の富の誘惑が御言葉を塞いで、覆い塞わない、塞いで実らない人々がいる。御言葉を聞いて悟る人は100倍、60倍、30倍の実を結ぶ。例えを抜いてこの説明だけを私たちが心に留めたならば、この力が失われます。例えにはこう単純さがあるんですね。その通りにいつでもことがなっていく単純さがあります。まかれた種が本当にこの自然の営みの中で鳥に食われても、またイワシですぐに芽出して枯れても、茨に覆い塞がれても、良い土地に落ちた種は30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。だから種をまく人は種をまき続けます。このような営みがこう繰り返されているわけです。これが実際の出来事ですね。そしてそこにこのような意味合いがあるのだと。これは神様を信ずる事柄と自然の営みの間にそのような接点があるからです。どちらも神様のご支配の中でことが進んでいるということです。これがこの例えを可能にします。どちらも神様のご支配の中でことが進んでいる。私たちは神様を信ずる事柄、それを追い求めていくときに、いろいろ複雑に考えたり、いろいろ迷ったり、そうは言われてもというものがありますけれども、でも例えば単純にいつでも私たちを神様が定めたところへと引き戻します。御国の言葉を聞いても悟らなければ、 悪い者が来て心の中にまかれたものを奪い取る。まあこれはある意味で現実ですね。聞いても聞いても本当にどこにその言葉が残っているかというふうなありさまがある。あるいは聞いたとしてもいろいろな困難が起きるとそれが実を結ばないでしまう。でも自然の営みに私たちが改めて立ち返った時に必ず良い土地に落ちた種は30倍、60倍、100倍の実を結ぶです。例えの単純さがあります。だから私たちはこの実際の自然の営みの中で起きていることを見て本当に種がこのような結果をもたらすんだと、神様がそのように成長させてそのように営みを成し遂げてくださることをこの目で地上で見るんですね。それは天上の事柄においてもその通りだとイエス様が教えてくださったんです。ここで力を得ます。いろいろ私たちは複雑に考えますけれども、この例えの単純さ、この地上の事柄の中で神様が成しておられる事柄の単純さにかえって、このように神様は天上の事柄においても単純にことを運んでおられることを確認し直します。複雑なのは私たち自身です。私たち自身は複雑に考えたりあるいはそれを受け止めたりしますけれども、繰り返し神様が定めておられる定めはその通りになっていくことをこの例えられているものにおいて確認し直すんですね。良い土地に落ちた種は必ず30倍、60倍、100倍の実を結んでいるんだと。それと同じように神様が蒔かれた種が、蒔く者は、種を蒔く者は神の言葉を蒔くのであるとありますけれども、神の言葉が良い土地に蒔かれたならば必ずその種は30倍、60倍、100倍の実りをもたらす。これを確認し直します。神様がそのようになさるということです。耳のある者は聞きなさいということは、信仰の耳のある者は聞きなさいということです。神様を信じるそのような耳を持って神様の言葉を聞いている者は、これを聞きなさいということです。聖書の言葉を聞いても、なるほど、この世の知恵はこういうこともいいこと書いてあるな、ああいうことも書いてあるな、こういうことが分かったな、そういう仕方で聞くことならではありません。神様が存在しておられること、そして神様がことを成し遂げておられること、その神様のご存在を信じて、そして神様の言葉としてこの聖書の言葉を聞く耳のある者たちは聞きなさい、そしてその言葉が人となって私たちの間に宿られて、このように言葉を語り、このようにご自身の証をなし、そしてこのように今あなた方の間にいるキリストを信じる、この方を信ずる信仰を持ってこの言葉を聞く耳のある者は聞きなさいです。だから例えはですね、ある意味でこうつまらなくもあるんですね。なんだそんなの当然じゃないかというふうなものでもあるわけです。でも改めて私たちがこの信仰の歩みの中でいろいろな事柄を複雑に考え、そしてその中で自分自身に捉えられてしまう、あるいは人の言葉に捉えられてしまう、人のありさまに捉えられてしまう、そういう時に改めてこの信仰の耳を持って例えに向かい合う時にはここに力があります。その単純さです。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネによる福音書の3章の12節ですが、ニコデモとのやりとりです。3章の12節でニコデモとのやりとりですが、ニコデモはよく聖書の言葉を知っているものです。幼い時からよく学んでいるものです。だけども、イエス様がおっしゃっていることがニコデモには理解できません。 ここでもイエス様は例えを使ってニコデモに語りかけておられます。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。どうしてそんな風にこの年を取った者が生まれることができるでしょうか。イエス様はここで例えを使います。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれた者も皆その通りです。風は思いのままに吹く。あなたが風を支配しているかということです。まずは例えられているのは風ですけど、あなたが風を支配しているか、それをご支配なさっておられるのは神様です。神様の御心のまま風は思いのままに吹いてきて、そしてその風が吹けば音が聞こえるだろうと。そのように霊から生まれたものも生まれるんだと。人間を超えた神様のご支配の中でことが生ずるんだと語りますが、しかしニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと応じます。イエス様はそのニコデモにこう言います。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。12節。私が地上のことを話しても信じないとすれば、風が思いのままに吹いて風が吹けば音を出すというのは、これは地上のことですね。そしてそれは神様がご支配なさって人が預かり知るところをはるかに超えたことから、このようにことがなされるということを語っているのだと。そのように生まれるんだと。そのように人が新たに生まれなければ神の国を見ることはできないんだと。神様の道からによって、神様の御心のままに生まれなければ神の国を見ることはできないんだと。そのような神様をあなたは学んできたはずではないかと言っているんです。あなたはそのような神様の言葉を心に受け入れ続けながら歩んできたものではないのかと。イスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。私が地上における神様の事柄を、神様がなさっておられる事柄を語って、それによって天上のことを示そうとしているのに、地上のことを話しても信じないとすれば、どうして天上のことを話したところで信じられようです。接点です。例えは私たちに天上の神様の御業を指し示す接点です。天上の事柄、神様がなそうとしておられる事柄、成し遂げて本当に人々の間に神の国を実現する、神の国を来たらせる、神の国に生きる者と人々を作り変える、このような事柄を例えをもって語られています。この地上の事柄の接点が例えです。この単純さは決して侮られてはならないものです。この地上の神様の道から、この地上の神様の営みの中に表されている栄光を正しく認めて歩むことができなくなった人間です。見てはいるけれども神様を崇めることができない、こういう中で歩んでいる人間です。神様の恵みがなければ、一瞬たりともまともな仕方でここに存在しえないもの、これが私たちの姿です。だけどもその神様の恵みに感謝することもなく、また神様の御心に従うこともなく迷っている人間の現在があります。でもそのようなものに改めてイエス様は地上の事柄と そして天上の事柄を結びつけるように例えをもって私たちに語りかけます。この自然の営みは、良い土地にまかれた種は30倍、60倍、100倍の実りをもたらすというのは、大抵の場合、一年の営みの中でなされる事柄であると思いますけれども、でも神様が種まく人を通して種をまいてことをなされるとき、一年の営みではない。神様が定めた時の中でそのことがなされていきます。だから耳のあるものは聞きなさい。信仰が試されます。忍耐が求められます。だけどもいろいろな事柄で試されても、繰り返しこの例えの単純さに立ち返ります。必ず30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。良い土地に落ちた種は必ず30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。そしてしかも種は一粒の種がそのように実を結びます。これは自然の営みで私たちが確認する通りですね。良い土地に一つの種が落ちたらそのように実を結びます。そのように良い土地に一つの種が、種をまく者は神の言葉をまくのであるとありますけれども、本当に神の言葉が良い土地に落ちたら30倍、60倍、100倍の実を結ぶです。神様がそのようになさいます。このような仕方でずっと神の国の事柄が語られてまいります。耳のある者は聞きなさいです。実際イエス様がこれをどのような時に語ったかというとですね、イエス様を殺そうという相談までなされて、そしてまたイエス様の身内の者たちは、このままイエス様がこういうことをしていたんではいけない、止めようと思ってイエス様のところにやってくるようなことまで起きている時です。だからイエス様に従っている人々もですね、ある時にはこの勢いでことが進んでいくのかなと本当に心強い時もあったかもしれませんが、改めて試されている時です。試されている時です。一体イエス様がおっしゃっておられたこの神の国、どのように進んでいくのか試されている時です。その時にイエス様は、神の国はこのように進んでいくのだと例えをもって語られます。皆さん、私たちもまたこの例えの単純さを本当に大切に扱っていきたいと思います。例えにはですね、そうは言われてもというものが入り込まないんです。いろいろな説明はですね、私たちはいろいろ説明されても、御言葉を聞いてもそれを悟らないでいたら大変だよ、悪魔が来て奪い去っていって何の役にも立たないよと言われても、そうは言われてもと言いたくなるんですね、説明だけなら。あるいは御言葉を聞いてもそれをしっかりと深く受け止めないと、いろいろな困難や迫害が起きてきたらそれは実を結ばないで、ただ聞いただけで終わってしまうよと言われても、いや、そうは言われてもこんなこともあるし、あんなこともあるし、そうは言われてもと言いたくなるんですね。あるいは御言葉を受け入れても、茨の方がどんどんどんどん先に成長してそれに覆い伝われて実を結ばないことになるんだから、いろいろ他のことには気を使わないで御言葉一筋で行きなさい、こう言われても、そうは言われてもと言いたくなるんですね。しかし例えにはこのようなそうは言われてもを差し挟む余地がありますね。必要がない。一つの種が落ちて、そしてその種は鳥が食べるなら食べてしまう、岩地に落ちたものは枯れてしまう、 茨の中に落ちたものは茨に追い塞がれて実を結ばない。だけども良い土地に落ちたものはちゃんと実を結ぶではないか。しかも私たちのいたのに、この目の前にある花もそうですけれども、そんなに気を使って種をまくわけではないんですね。種をまく人はバラバラとまくわけです。だけども良い土地に落ちたものはそのようにたった一粒の種であっても30倍60倍100倍の実を結ぶ。これが御言葉であり神様の営みだということです。このようにことが進んでいくということです。改めて私たちは神様の技に立ち返らせられるんですね。人じゃないと、頑張って理解しなきゃない、頑張っていろいろなものに耐えなきゃない、頑張っていろいろなものを退けなきゃない、このような人の頑張りでことが進んでいくわけでないということもまた改めて知るわけです。バラバラと蒔いた種が良い土地に落ちたものは30倍60倍100倍の実りをもたらしていく。これだなと、一つの御言葉だと。これは自然の営みの中ではすぐ確認できます。信仰の営みの中ではこれはすぐにとはいきません。地上のことを話したとしても信じないとすればどうして天上のことを理解できよう、信じられようですから。しかしこのニコデモもこのイエス様の語られた言葉を心に留めて、ずっとイエス様を見続けて、ずっと考え続けて、イエス様が十字架にかかられた後、イエス様の遺体を引き取りに行ったのは、その一人はニコデモでした。その途中では、お前もあの男の仲間かと言われたら、それ以上口を開けないニコデモでした。だけども一番難しい時に、イエス様の弟子である、そういうものであることを明らかにするかのようにそこに現れます。一つの御言葉です。塩刈峠という小説がありますが、あの中に登場する主人公もそうですね。キリストの福音を語る路傍の伝道者のその勇気やその姿に感動して、私もあなたが伝えているイエスを信じたい、信じますとまで言うんですけれども、その伝道者が、じゃああなたがイエスを十字架につけたと信じますかと聞かれます。あなたが十字架につけたんですよと聞かれます。いや、そんなことは2000年前の、そんなことは。しかしその時にその伝道者が彼にアドバイスしたのは、じゃあ聖書の一つの言葉を守ってそれを本気で実行してみてくださいと、守り続けてその言葉に従ってみてくださいと、そうしたらわかりますよと、その言葉を本当に守り続けてくださいと、いくつもじゃない、その言葉を守り続けてくださいと。主人公は、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、この言葉を守って歩み出します。そして改めて自分がいかに神様の前で失われたものであるかを知ります。たった一つの御言葉が彼に光を与えます。そして自分がイエスを十字架につけたもの、またイエスにあのように死んでいただかなくては神様の御前に近づく道筋がどこにもないものであることを発見します。一つの御言葉がそのように実を結びます。神様の技ですね。神様の技です。人間にはそのようなプロセスを完全にたどることもできず、再現することもできません。それを人間が勝手にやったならば、それはカルトですね。 いろいろな問題を引き起こしているものがそういう道筋をたどっていると思います。でも神様がなさるときにはこの自然の営みが自然であるように、地上の事柄が神様の御業の中で本当に自然に進むように、天上の事柄においてもこの通りというふうに進むということです。アーメンです。例えの単純さを本当に大切にしてまいりましょう。皆さんよくこの例えをよく心に留めてください。そして複雑に迷ったらこの例えに立ち返ります。例えに力があります。お祈りいたします。イエスよ、あなたは例えを用いて多くのことを語られました。地上の事柄を語り、そして天上の事柄を示してくださいました。神様によってまっすぐに作られた人間が複雑に考えるようになり、この地上の営みの中で神様あなたを見失い、そして天上の事柄ではまことに闇のように何事をも見出すことができないものとなってしまいました。しかし主よ、このように幼子にも分かるように事柄を明らかにしてくださりありがとうございます。聖霊なる御神よ、どうぞ私たちの歩む道筋の一つ一つにおいて改めて主のお言葉を思い起こさせてください。その単純さの中に秘められた力を知るものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌494番をもって主を賛美いたしましょう。